時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そしてここ君津市久保、君津市役所の1階のサテライトスタジオの前にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。なんか今日は懐かしい方もいらっしゃって、私はとても嬉しい気分で今日のこの、ね、パーソナリティを務めさせていただきたいと思います。カズサ FM は木更津駅の港口西口の駅前にあります。旧そごうのビルの2階って言った方が分かりやすいかもしれませんがね、そこから私はいつも畑沢を抜けてここにやってきます。この道すがらですね、毎年綺麗な藤の花が咲くお家があるんですよ。で、今年もね、どうかなと思って見てましたら、今年も綺麗に咲いてました。まあ、藤の花っていうと栃木県の足利のフラワーパークでしたっけ、行ったことがある方もいらっしゃると思うんですがね、そろそろ見頃なのかななんて思いながらこの市役所に到着をしました。こういうふうにお天気が良くなってコロナが落ち着いてくると、やっぱりどこかに出かけたくなってしまいますよね。今年のゴールデンウィークあたり出かけようかななんていう方も多いのではないかと思いますが、海外で人気があるのはやっぱりハワイなんだそうです。一番。そして国内で人気があるのは関東ということでね、今日ニュースでやっておりました。まあ季節が良くなりました。もし皆さんご近所でもいいですから、少し歩いてみると素敵な発見がいっぱいあるかもしれません。さあ今日も君津市役所1階のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。今日のゲストはですね、フルートの小倉智子さんとギターの小倉英寿さんのお二人です。春の風に誘われてということで、素敵なフルートとギターの演奏でお楽しみいただきます。もちろんたくさんのインフォメーションもありますので、どうぞお楽しみください。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市政策推進課の東です。1年ぶり2回目の出演になります。今日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。東さん、今日はどんなお話をしていただけるんですか？
はい、今日は広報君津のアンケート&プレゼントコーナーの協力店の募集についてご紹介をさせていただきます。
アンケート&プレゼントコーナーは毎月、広報誌の裏表紙の方に掲載されてますよね。協力店の募集っていうのはどんなことなんでしょうか？
はい、広報君津では読者の皆さんから紙面の感想などを聞くアンケート&プレゼントコーナーを掲載しています。今回ご案内する協力店の募集というのは、このコーナーに協力していただける事業者さんを募集し、ご提供いただいた商品などをアンケートに回答してくださった方にプレゼントをする企画になっています。
広報を読んでいる市民の方にとっても楽しめる企画ですし、事業所の皆さんにとっても お店や商品の宣伝ができるいい機会になりそうですね。
はい、そうなんです。広報機密は毎月およそ3万部を発行していて、市民の方だけでなく市外、中には県外の方にも読んでいただいています。提供いただいた商品の紹介をはじめ、お店の概要や仕事のやりがいなども紹介できますので、お店の PR につながる企画となっています。
応募できる事業者の基準や枠の数などは決まっているんですか？
はい、応募枠は広報機密2023年5月号から2024年5月号までの13枠です。先着順となっていて、現在3つの事業者さんからすでにご連絡をいただいています。応募基準ですが、まずは市内の経済を盛り上げるという意味を込めて、市内に店舗、事務所がある事業者さんで、お店の PR として商品、店舗、働く方の紹介ができる事業者さんに限定しています。また商品、無料券、自社グッズなど合計金額が5000円相当の商品を提供していただける事業者さんが対象です。その他にも細かな条件がありますので、今月の広報機密や機密誌ホームページを確認していただくか、機密誌制作推進課までお問い合わせください。お電話番号は0439-56-1288、 0439-56-1288 です。
はい、みずさん、ぜひお問い合わせをしてみてください。読者の皆さんは今まで通りアンケートに回答するだけなんですか？
はい、おっしゃる通りです。広報機密にはたくさんの大切なお知らせが掲載されています。まずは最初から最後までじっくり読んでいただき、読み終わった方はアンケート&プレゼントコーナーの質問に回答してください。回答はインターネットだけでなくはがきでも受け付けています。当選した方にはプレゼント引換券を発送しますので、協力店に足を運んでいただき、店舗で直接プレゼントと引き換えてください。お店にはその他にも魅力的な商品やサービスがたくさんありますので、ぜひお買い物を楽しんでください。
広報機密を読んでしっかりアンケートに回答する、広報機密の質も向上されて一石二鳥ですね。
はい、ちなみに広報機密は新聞を購読していない方にも無料でお届けしています。原則市内にお住まいの方のみへのお届けになりますが、希望される方は制作推進課までご連絡ください。またカタログポケットや街色などのアプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンやタブレット、タブレットで広報機密を読むことができます。カタログポケットには紙面に掲載することのできなかった写真なども掲載していますので、より広報機密を楽しむことができます。ぜひご利用ください。
はい、今回ご紹介いただいた取り組みをきっかけに、機密誌がもっともっと盛り上がるといいですよね。東さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日の東さんなんですが、東さんの趣味たくさんあると思うんですが、その中にチューリップを育てることがあるんだそうです。彼は清和の方の出身なんですが、清和のお家の畑には2万本の、はい、チューリップがありまして、自由に皆さんにご覧いただいてるんだそうです。もう季節的に終わっちゃってるのかもしれない、もうそろそろ終わりだそうですが、終わりますと全部この球根を掘り出して乾かして、また来年植えてということで2万本育てているんだそうですよ。ぜひ来年は東さん家に行ってみたいと思います。ありがとうございました。拍手をお送りください。では続いてはゲストコーナーです。先ほど申し上げましたように、今日はギターとフルートの演奏ということです。お二方、小倉智子さんと小倉英寿さんにおいでいただいています。じゃあまず拍手を送りいただきましょうか。はい、
ありがとうございます。
はい、 ご出身は立山ということなんですけれどもね、この君津にもたくさんのご縁を持っていらっしゃる小倉さんです。ではまずフルートの小倉智子さんにフルートのソロでの演奏をしていただきたいと思います。ドンジョン作曲の風の歌ですが、今日はプラス素敵な桜も添えてくださるようです。それではどうぞ拍手をお送りください。小倉さん、どうもありがとうございました。少しお話をね、はい、一杯飲んでからで結構ですが伺いたいと思います。後ろにマイクがありますので、そちらのマイクをお取りいただくんですが、まずはフルートのソロということでね、はい、演奏していただきました。昨年の11月の22日のこの生放送の時に、はい、確か千葉フルート愛好会の皆様のと一緒にご参加くださったんですよね。
そうですね、その時は5人で演奏いたしました、う
ん、はい、で今日はソロで、はい、そしてお隣にいらっしゃるのは、
はい、旦那さんです。
あ、そうですか。ご主人と今日はデュオということなんですね。
そうですね。
その千葉フルート愛好会の会長に就任されたと。
そうなんですよ。あの4月の2日に総会で選ばれてしまいまして、
はい、選ばれてしまいまして忙しいですか。
あ、それほどでもない。あの、うん、会長兼コンサートマスターをさせていただいてて、あら、ちょっと頑張らなきゃなと思ってるところです。
そうですか、はい、じゃあ地域でもいっぱい活躍をしてらっしゃるんですね
ありがたいです、
はい。立山で生まれ、千葉大学を卒業後小学校の講師をされたり、それから学習塾で教えたり、
はい、
現在も楽器を、講師としてご指導くださってるんですよね。
そうですね、フルート、ピアノ、オカリナ、うん、あと管楽器全般、まあ、ホルンとか見て、はい、見たりしてますね。あんま私は吹けないんですけれども、ええ、指導をさせていただいてます。
そうですか。ライブはどうですか。
ライブですか、うん。まあ、あの月に毎月1回立山駅前に、あの東口なんですけれども、スパークさんというスパーク立山さんができまして、はい、そこにストリートピアノが入ったんですけれども、そこのピアノであのライブをさせていただいて、
うん、
ピアノだったりフルートだったり、今度オカリナもやるんですけど。
そうですか、はい、ライブ活動もあるし、またコンサートも予定してらっしゃるというところで、特に大きなコンサートは9月の2日、
そうですね、
千葉県の南総文化ホールの方で、はい、フルートトリオコンサートが開催されると。
そうですね、
ということですね。
私の、はい、お弟子さんを3人で、あの2人お弟子さんで私が出て、
はい、
あとフルートオーケストラで、ここだけの話なんですけれども、
ここだけの話ラジオですけどいいですか
やめておきましょうか、はい、まあ、お楽しみなんですけど、はい、フルートオーケストラをあのお弟子さんたち10何人集めてちょっとやってみようかなと企んでます。
そうですか、はい、たくさんの企みがあって楽しそうですねやっぱり楽器はあの小倉さんにとっては生活の一部ですか。
そうですね、うん、あの教えていることもそうですし、あの自分でも今みたいに吹いたりとかして、生活の一部と化してますね。亡くなったらちょっと寂しいですね。
うん、やっぱり大好きな楽器ですか、フルート。
そうですね、一番なんか今の自分の健康状態とかも出ちゃうんでちょっと怖いんですけど、まあ、あのもう将来のパートナーとして、まあ、旦那さんと一緒な立ち位置で触れております。
そうですか。ところで旦那さん、英樹さんは今日はマイクは持たないっていうことなんですけれども。
そうですね、
あのフルート楽器がきっかけで出会った2人なんですか。
いや、バドミントンのサークルで出会いまして。
そうですか、は
い、
バドミントン、
はいはい、
でもこうやって2人で演奏するっていうのも楽しいでしょ。
そうですね、うん、なんか最近よくその2人でやる機会があるので、
はい、
あのちょっとこっちギターの方もちょっと慣れてきたかなっていう感じですかね、
は
い、
そうですか、上から目線で言ってますけど
いやいや、そんなことは
、はいね、今日はねフルート愛好会の南総支部の皆さんもね、応援に駆けつけてくださっています、はい、ありがとうございます。では2曲目演奏していただきましょうか、
はい、
この曲はもう聴いたら皆さん、ああ毎朝そしてお昼にも聴いたわっていうと思うんですね。バックナンバーの I Love You という曲を演奏していただくんですが、朝ドラ舞い上がれ、あれのテーマソングだったんですね。これを、フルートとそしてギターで演奏していただきたいと思います。ギターはご主人の、小倉英樹さん、そしてフルートは小倉智子さんということでご案内をさせていただきます。スタンバイ OK ですか。はい、それでは拍手をお送りいただきましょう。素敵な演奏をお楽しみください。ありがとうございました。今日のゲストは春の風に誘われて 小倉智子さん、小倉英寿さんでした。今一度大きな拍手を。ありがとうございました。どうぞまたスタジオにも遊びに来てくださいね。ありがとうございます。素敵なゲストのお二人のご紹介でした。さあ続いてはこちらのコーナーです。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ今年度も始まりました機密防災虎の巻。今回は昨年度出演をされていた虎の巻九次郎さんに代わり虎の巻九三郎さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。すいません拍手を送ってあげてください。
ありがとうございます。大切な人を守るため今あなたができること、虎の巻九三郎と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、前回までの九次郎さん、どうされたんですか。
はい、昨年度までですね、はい、出演しておりました、九次郎さんより今年度から新たに私が担当するようバトンを渡されました。
はい、
九次郎さんも大変名残惜しそうでした。このため今年度から私虎の巻九三郎が出演させていただくことになりました。私にとって今回が初電波デビューとなります。お聞きにくい点があるかと思いますが、しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。九次郎さんからは防災に対するいろんな情報を教えていただいて、たくさんのことを学ばせていただきました。九次郎さん、また出演していただける日があるのかな、楽しみにしております。さあそれでは九三郎さん、今回が初めてということです。頑張ってくださいね。
はい、
緊張してなさそうですけれど、本人は緊張してるとおっしゃってます。ラジオ OK の皆さんも温かく見守っていただきたいと思います。さあ今回はどんなお話ですか。
はい、今年も4月となり新年度を迎え、ラジオをお聞きの皆さんの中には仕事や学校などの生活環境が変わる方や、この放送を初めて聞かれている方もいるかと思います。
うん、
そこで今年度第1回の放送でもありますので、私からは災害の事前対策についてお話しさせていただきたいと思います。
そうですね、新年度も始まったことですし、今一度災害についての事前対策についてお聞きしたいですね。
ありがとうございます。一口に災害といっても地震や風水害、火災など様々なものがあります。また災害はいつ何時発生するかも分かりません。このため実際に災害が発生した時のことを想定していただいて、ご家庭内で今一度各自ですべきことや避難場所、連絡方法など話し合う機会を設けていただきたいと思います。できれば月に1回程度、定期的に繰り返し行うことが安心です。身近な家族であってもいざ災害が発生した際には電話やメールなどの通信手段が寸断されることもあります。こうなるとお互いの居場所や状況を把握することが困難となりますので、事前に避難方法や連絡方法などについて話し合っておくことは非常に有効となります。
そうですね、家族は一番身近な存在ですけれども、災害が起きた時の話についてじっくり話をするというのは意外と少ないのかもしれませんよね。では九三郎さん、具体的にはどんなことを家族で話し合っておいたらいいんでしょうか。
はい、まずは、次の6つの事項について災害が起きたことを想定しながらご家庭内で話し合っていただきたいと思います。まず1つ目は一人一人の役割分担を決めることです。2つ目といたしましては避難場所、避難経路を確認することです。3つ目は危険箇所を確認することです。4つ目は非常持ち出し品を確認することです。5つ目は防災用具を確認することです。最後に6つ目はマイタイムラインを作成することです。
なるほど、家族で話し合うことって6つって意外と多いんですね。
はい、
はい、
災害が発生した際には家族と連絡が取れなくなったり、さまざまな情報が錯綜することが想定されます。このためこれらのことを事前に家族内で話し合っておくことで家族の防災力を高めることができます。
わかりました。まあ 6つ全部できなくても1つずつでもいいですかね。
そうですね、
1つ2つ増やしていくことも大切ですよね、はい、災害に備えて事前に家族で話し合うこと、ぜひ皆さんにも実行していただきたいと思います。家族の防災力の向上にも役立ちますね。ぜひ活用してみてください。今回は令和5年度最初の放送をお送りしました。虎の巻久三郎さん、どうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。さあ、防災虎の巻をお送りいたしました。そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組では皆さんからのメール、そしてメッセージお待ちしております。かずさ FM の木屋浦君津宛てにお送りいただきたいと思います。次回は4月の25日です。ゲストは八重原の FK バンドの皆さん、ちょうど団塊の世代の皆さんです。持ち歌オリジナルも大変素敵なものもありますので、ぜひお待ちいただきたいと思います。